中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き精神保健福祉士の松条かなうさんをお迎えしてですね、なんと言うんでしょう、今日はうつとか発達障害とか、うん、あとその方々の就労の部分をね、社会としてどう捉えるかって話をまでたどり着けるといいなと思っています。うん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、松条さんの、はい、株式会社ボールのビジネスっていうのが、まあ、前回、まあ、障害を持った方々の復職だったり、うん、はい、再就職だったりといういわゆる精神障害って言っていいんですか。
そうですね、
はい、その方々 の支援をしているという、うん、まあ、そこを国の制度を活用しながら年間何十人かの支援を行っているっていうところは非常に腑に落ちたんですけれども、うん、そこがまずどのルートから来るかっていう話なんですよね。はい、誰の紹介でっていうふうにしてきた場合は、これはお医者さんからっていうことでいいんですか。そうです、
精神科のドクターが一番多くて、うんうん、精神科のドクターから、ボールのパンフレットを全部のクリニック病院に置いてるんですね。精神科の離島以外置いていて、そこから、クリニックからパンフレットを置いて本人がもらって本人が問い合わせをするっていうケースと、うん、最近は、企業に保健師さんだったり、うん、産業医の先生が、はいはいはい、ついている企業さんもあるので、うん、そこで復職に自信がないってよく言っている方々は、うんうんうん、そういった保健師だったり産業医からの紹介が来たりすることも多くなってきています。
この紹介が、まあ、基本マスト で、はい、これが制度を使える条件になってるっていうことでいいんですか。
はい、そうです。
主な条件。なるほどなるほど、分かりました。そこにじゃあいらっしゃる方々で、はい、と今日発達障害って話をしましたが、おおむね来る方はいわゆる仕事にうつ状態で行けなくなった方々が来る。
そうですね、毎回
ということです。
やはり見学、うん、の際に少しだけインテークをするんですけれども、そこで生じる症状としては、はい、うつの症状がメインなんですね。うんうんうん、あと眠れなかったりとか、はい、逆に過眠、眠りすぎてしまったりとか、あとは気分が上がらないとか、うん、マイナス思考で頭ぐるぐるしているとかです。はい、で、利用になった時に診断書をもらうんですけれども、うんうん、そこでもうつ状態、うつ病、適応障害、気分障害っていうふうな診断がついて、利用っていうふうになることが多いですね。うん、
は
い、
なるほど。でそこで紹介を受けてその当事者と会うわけですよね。はい、でその中でうつっていうのは、まあ、分かりやすいのは上司にパワハラを受けたとか、
あ、そうですね、
みたいなそういう職場環境起因のものっていうのはなんか想像できるんです。はい、で今日の発達障害の話になってくると、そもそもこの職場の職種だったり、この人に向いていない仕事をすごいかけていたのがストレスになってトリガーを引いてしまったみたいな話もあるかと思うんですけど、はい、その辺の切り分けとか、うん、切り分け、完全切り分けは両方ね、両方原因があるかもしれないんで、はい、っていうのは松条さんたちはどういうふうに今現場では観察してるとどんな方々が多いんですか。
そうですね、うん、もちろん職場の環境が起因となって、うん、うつの症状が出てくるケースも多いんですね。それは、うんうん、結構 4,50 代で初診になった方は、うん、階級が変わったりとか、うん、管理職になったりとか部下ができたとか、うん、そういうふうな場合だと結構環境が変化して、うん、そうなったよね。
職場内でのね、はい、自分の地位変わるのも大きな変化ですよね。
そういった場合にうつ症状、うん、 っていうのが出てくる場合もあるんですけれども、うんうんうん、最近の傾向としては、うん、このうつ症状が出るきっかけが環境要因じゃなくて、うん、個人的な特性の部分、いわゆる皆さんが発達障害って認識している、部分っていうのが大きく影響してきてるんじゃないかなっていうのはすごく見ていて感じるんです
ね。なるほど。
はい。うん、で、どういった時に感じるかというと、うん、やはり本人の、エピソードの中で、はい、記している症状としてうつの症状なんですけど、うん、それが出てきたきっかけっていうものが、うん、業務が多忙だったっていうふうなことの、理由が結構多いんですけれども、その多忙の理由っていうものが、最近のケースで言うと、文章がまとめられない、会議の中で文章を作成しろと言われて文章を作成したんだけれども、どういった文言を組み込めばいいのかわからなくて、その文章作成に時間かかって他の仕事が手がつかなくなって、結局残業が増えてしまったりとか、でそれで業務の量が多いって本人はおっしゃっていたり、他には自分自身の意見っていうものを主張したいんだけれどもできずに抱え込んでしまうっていうところに関して、結構うつの人は社員の人が多いって印象があるんですけれども、
あります、
はい、ただこの場でこういった発言をしないといけないとか、この場ではしてはいけないっていうような場に沿った話し方とか発言の仕方がわからない人ってっていうのも結構多かったりするんですね。でそこで、上司の人からここでなんでこういうこと言うんだっていうとポカーンってしたり、なんで言わないんだって言われるとえっていう風になったりとか、そういう個人の特性っていうものが影響して、うつの症状が出ているっていうケースが多くなってきてるんじゃないかなっていう風に感じていますね。
なるほど、は
い、
よく言う空気読むとか忖度するみたいなところって、まあ一つの能力としてもね、
はい、
ビジネスの能力だったりもするからね。
そうなんですよね。
まあちょっと苦手な人は大変ですよね。
大変だと思いますね、
なるほどね。やっぱり個人の特性と合わない、もちろん会社のストレスがそういうところで発言してしまって、はい、でよく聞いてみるとこれは向いてない仕事をしていたとかっていうことも含めて、我々は割と発達障害って呼んだりしてしまうっていうことなんですね。
そうですね、やっぱり発達障害っていう言葉が一人歩きしているので、そういう、例えばミスが多いとか、なかなか理解度が低いとか、場にそぐわない言葉を発言をするってことに対して、発達障害っていう、その発達障害っていう言葉だけレッテルを貼ることが多くなってきている。
最近も発達とかって、
ね。そうですよね。
略してる、
ね。それって非常に危険で、発達障害の中にも、この人は文章を書くのは苦手だけれども、すごくインプットが上手な人がいたりとか、人前で発言するのは苦手だけれども、文章に起こすと綺麗に書けるとか、なんかその人の得意不得意っていうものが現れているので、発達障害だからできないじゃなくて、この人こういう特性を持っているから、こう工夫したらこの人の力発揮できるよねっていうふうに視点を変えていかないといけないんですね。で、一応ボールではそういった本人の、特性に合わせた、力の発揮の仕方っていうものを一緒に、探していってる、自己理解、取説、自分自身の取説って言ったりするんですけど、作ったり、
自分の取説ね、
はい、作るように心がけてはいますね、はい、
なるほど。
そうですね、当事者の方もいろんな支援があって、自分のことを理解して、会社にも理解していただいてっていうようなところで、プログラムも進んでいくと思うんですけど、その中で、ぶつかることだったりとか、なんか制度として今ちょっとこういうのが足りないとか、もっとこういう風なのがあったら乗り越えやすいんだけどなとかっていうものもあったりしますか、
ね、ああ、なるほど。そうですね、今まであったケースだと、制度としては、この福祉サービスっていうものを活用するときには、住んでいる地域の福祉課の窓口に行って、直接当事者の本人、もしくは代理申請もできるんですけど、が申請をしないといけないんですね。で、申請をした後に、実際にこの人がこの福祉サービスを使うに妥当かっていう調査を行わないといけなくて、この申請か調査までの間に1ヶ月とかかったりするんですよ。で、当事者の人は明日にでも使いたいんですよ。 使いたいから窓口に行ったんですけれども、うん、ちょっと手続きが1ヶ月かかったり2ヶ月かかったりするので、うん、そこで本人としては、まあ、意欲が上がり下がりする病気なので、うん、こんなに時間かかるんだったらいいやって投げ出すこともあります、うん、でこの制度の説明が、雑になってしまうと ADHD というふうに診断されている方は何が必要だったのかっていうのが分からなくなるんですね。なのでそういったものに対して口頭で説明をするのか、それとも可視化する紙が必要なのかっていうような、その人の特性に応じた制度の案内の仕方っていうものは、あの役所の職員一人一人は理解しておかないといけないかなっていうふうに感じています。で実際に私たちの事業所でも、あのこんなに利用するんだったら申請する意味ないじゃないかっていうふうに感触を起こしたりする人もいたんですよ。はい、そんなことないよっていう福祉のスタッフが、サポートしたりすることもあるので、そこは、福祉の、職員の、認識っていうものが高まっていくと、もっとより良いサービスの提供につながるんじゃないかなっていうふうには感じていますね。はい、
あの傾向として、まあ、利用者の方っていうのは年々増えていってるんですかね。
傾向として増えていった、でも横ばいですね。横ばいで利用者の数は毎年変わらず50名か60名ぐらいなんですけれども、結構診断名が変わってきてるかなっていうふうに感じていて、あの純粋なうつの方っていうのはもちろんいるんですけれども、ただやっぱりこのうつ病っていうものの背景に、この発達障害と言われている自分の得意不得意っていうものが影響してうつっていう症状が現れているっていうケースが多くなってきているような印象がありますね。
なるほど。じゃあ、一方の、復職とかを、するための、企業の側も、障害者雇用の、雇用の高まりとかもあったりとかして、そういったニーズも、最近だと増えてきてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺はどうですかね。
はい、やっぱり復職、すいません、伝えてます。公務員の方のリワークがを受講できる、支援機関ってボールしかないんですね。県の機関を使えないんですよ。っていうのは、県の機関っていうか、国の機関、ハローワークの機関は雇用保険を財源にしてるので、公務員は雇用保険払ってるんで使えないんですね。なので、医療機関の2カ所のデイケアに通うか、ボールに通うかっていう選択しかなくて、なので、必然的にボールは公務員の方がダントツで多いんですけれども、で、企業側、復職をする際ですね、休職をして復帰する際の企業側の認識としては、やっぱり、公務員の方だと本当にこの人が仕事できる状態なのか、でこの人は再発しないって言い切れるのかっていうことを強く言う企業があります、はい、でその回答に関しては分かりませんと、でどうしてそういうふうに分かりませんっていうかっていうと、この人が働ける状態かどうかとか、うつ病が寛解してますかって聞く企業さんもあるんですけれども、うつ病が寛解してるかどうかっていうものは実際に働いて1年とか2年働き続けられることで寛解とかっていう表現をするんですよ。実際に今までやってきた日常生活を取り戻して、体調を崩しても立ち直ることができて仕事を支障なくこなせることができるってなった時に寛解になる。なので企業側として綺麗に治ってから復帰するっていうような認識だと、企業側も期待をしてしまうし、本人もその期待に潰されてしまうっていうことがあるので、そこの認識は少し、ギャップっていうものは埋めないといけないかなって感じています。
なるほど。寛解って完全回復。完全回復。でいいんですよね。
寛解の寛は、広しって書くんですけど、なんて言ったら、
広し寛容の
寛。寛容の寛か。
寛容の寛。
に、解は回答の解ですね。寛解っていうんですけど、そうならないと復職したらダメ、企業側としてはすごく
回復ってことだけど、回復した状態っていうことでいいんですか。なるほど。その状態になったっていうのは結果であるってことですね。
そうです。
結果そういう状態だになってましたよねっていうことで、それが治ってました、治ったかどうかを問うっていうのはもうそもそも時代遅れな感じですね。
そう、時代遅れってすごく企業の気持ちも分かるんですよ。
そうですね。
公務員となるとやっぱり税金を支払って給与をもらっているっていうところで、すごくピリピリしてしまう部分もあるし、職域に、この 年齢に応じた給与が支払われるので、うん、自分よりかも仕事してないのに年齢給だけでお仕事これだけの仕事をしてこれだけの給料もらってるってことで反発が食らうから厳しくなるっていうのはすごくわかるんですけど、ただやっぱりそこをあの企業側があのマインドを持ってしまうとお互いに疲弊してしまうっていうのはこれもずっと見てきました、はい、であと再就職ですね、あのお仕事を辞めてで、まあ、障害者雇用なり、一般就労される方に関しては、もちろん中には病気を開示しないで、うん、一般救助を持ってきて就職活動する方もいらっしゃるんですけど、うん、私たちの事業所では9割は開示をして就職活動に臨みます、うん、でその時に行うこととしてはやっぱり企業側にこの人はこういったことが得意ですよ、うん、こういったことが苦手ですよっていう情報提供書を事業所の方でまとめてお渡しするようにしています、うん、でそうすることで企業側もあなるほどこの人にこういうことさせてるから時間かかるんだなとか、うん、こういうことをさせればすごく理解を飲み込み早いんだなっていうふうに企業側のストレスの解消にもなるので、うん、こういう企業側に私の事業所の利用者をあの復帰する際に送り出す際は丁寧にやるようにしてますね、
うんはい、その方がね長く使ってもらえますもんね、うん、長く勤められる
勤められますね、うんはい、で両方とも当事者も企業側も安心して、うん、あの雇用することができる雇用されることができるっていうのがありますね、はい、
この会社まあそのいろんな会社があると思うんですけど、はい、そういったボールさんに対して、まあ、情報を欲しいよという会社さんは、まあ、問い合わせたらいろいろ教えてくれるんですかね。そう、どういった受け入れ体制を作ったらいいのかとか、
はい、実はそういった障害者雇用を行いたい、うん、だけれどもどういうふうに体制を整えていったらいいのかわからないっていうところに関してあの相談する窓口はあるんですね、うん、あの労働局の方 の, あの障害職業センターっていうところがあるの、うんうん、あ労働局じゃないですね、これ独立行政法人になってるんですけど、うん、ハローワークの5階に那覇のハローワークの5階にあるんですけど、そこで障害者雇用についての相談はできるんですけれども、うん、やっぱりそこでは実際に相談のみなので、うん、障害者雇用っていうものをどのようにしていけばいいのかで、どういったものが精神障害なのかっていう学びインプットの部分では多分私たちの方に問い合わせしていただいた方がいいかなと思います、うん、はい。
なるほど。で、まあ、実際に人までこの人っていうふうに決まった時にはその人がどういったふうな働き方をすればいいのかっていうところも、まあ、相談に乗りながら一緒に作っていくっていうイメージなんですかね。
そうですね。もしあの再就職を目指す人が、うん、あの職場実習に行ってすごくここで働きたい、うん、で企業側もその職場実習している様子を見てこの人を雇用したいってなった時に、うん、あの私たちが情報を提供した上でマッチングっていうものを図れるようにすることありますね。はい、で私たちも企業側から、障害者雇用をしたいんだけれどもってなった時にこういうふうに私たちはサポートしていますっていうことは伝えるようにしています、はい、
なるほど。そういったところでその、まあ、県以外 の, この各市町村地方自治体の方でその関わりっていうのも何かあるんですかね。
ですね、関わりっていうとこの雇用についての関わりですか。
そうです、ね、
あなるほど、実際に地方自治体での障害者雇用を送ったことは一度もないんですね、まだ、うん、ただ観光庁はあります。はい、もういわゆる国家公務員と言われているところに、うん、これまで2名お送りしたことはありますね。その時も実際にこの人の特性っていうものをまとめたものをお送りして、うん、あの判断してもらったりしましたね、うん、はい、うん、
まあ、この人手不足と言われるようになってきていて、まあ、いろんな会社もいろんな人材が欲しいというところで、まあ、こういったまあ、いろんな働き方がある程度自分でも分かって会社も受け入れ体制整えれば、雇用できるよという状態になればですね、もっといろんなところも活用したいという声が高まってくるかと思うんですけど、まあ、そういった、支援っていうのが、まあ、今後増えていってほしいなと個人的には思うんですけど、はい、今のところでその、まあ、そういった事業所に対する支援っていうところですかね、うん、それはもう全然この法律の福祉のところでの枠しか今ないんですかね。
職場ですよね、受け入れ側としての支援ってことですよね。
そうですね、
はい、受け入れ側の企業の支援に関しては、うん、この雇用保険を財源にした、うん、サポートっていうのがメインになってくるかなと思います、うん、でもただそこまで情報は行っていないのか、あの人事担当者と障害者雇用の専門採用担当者が関心がないのかわからないんですけれども、うん、そういった ったことを知らないことところも多いで、活用しないところも多いです、うんうん、でそこを考えたときにやっぱりその情報っていうのをどれだけ浸透させていくのかっていうのが大事なのと、うんうん、この障害を持っている人の定着支援っていうことで、私がジョブコーチ支援っていうものを以前行っていますとお伝えしたんですけれども、そのジョブコーチ支援を昨年度活用した障害者の数は60名なんですね、うんうん、で60名って多いのか少ないのかっていうと、今年度、昨年度か、うん、障害者雇用として雇用された数は大体4600名程度、うちの60名しか使っていない、だと大体 1% ぐらいですか、違う 2%? 1% ぐらい、
1.5%
ぐらいですかね、うん、本当にそれだけの人しか使ってないんですよ。うん、そういう現状を見ると、まあ、情報が浸透してないのか関心が低いのかっていうような問題点としてはあると思います。はい、
分かりました。
最後にもうそろそろお時間なんですけど、松女さんが障害者の方々が世の中で働くって、すごいこれ難しい質問ですよ、うん、働くってどういうこと、なんだろう、どうやって働くっていうことに向き合えばいいのかなということは私もいつも考えてまして、それは精神だけじゃなくてね、身体障害も含めてなんですけど、どういうスタンスで皆さんを世の中とつなげてるんですか？
つなぎ方としては、うん、そうだな、今回は、うん、私が一番大事にしているものは、うん、人は働くことで必ず幸せになれるっていうところはすごく感じていて、うん、この働くっていうことを、まあ、活用してほしいと思ってるんですね、うん、で働くときに必要なことはやっぱり一人で働くことはできないので、うん、周りの力が絶対必要だよっていうことを重々伝えるようにしています、うん、でそういった中でやっぱり精神障害者の方を受け入れるために研修をしてくださいって言われるんですけど、うん、その研修の中で僕が入れてる内容が、うん、2人1組になって、はい、で1人の人が外に出てもらって1人の人にナプキン折りをしてもらうんですね、うん、覚えてもらって、うん、で覚えてもらった後にもう1人のピアノの人が入ってきて、その人に、うん、その人が分かるようにナプキン折りを教えてくださいっていうふうに言うんですよ。
なるほど。
でそうすると自分自身がうまく教えられないってことにも気づくし、うん、うまく教えてるつもりなのに相手が分からないっていうこともあると、うん、で実はここにちょっとした優しさとかコミュニケーションがあれば、うん、ナプキンっていうのがきれいにできるんですよと、うん、でこれは障害があるなし関わらずに誰にでも当てはまることなんですよっていうことを言うようにしていて、で、ね、うん、でそういったマインドっていうものを一人一人が持っていくことが大事なんじゃないかなと思います。で、そういったマインドを作る上でやっぱ働くっていうことに関してはすごく有効だと思うんです、うん、ずっと一緒にいるし、うんうん、ペアでいることもあるので、働くことを通して障害を持っている人に理解を深めていったりとか、そういった方々が、生きやすい環境を作っていくっていうのがいいのかなっていうふうに感じていますね。
は
い、う
ん、ありがとうございます。これ中村さんもうちょっと深めたいところですね。
そうですね、
うん、非常に面白かった、うん、はい、ということで松女さんまたお呼び立てするかもしれない、は
い、ありがとうございます
ということでお時間でございます、はいはい、松女さん2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。